8月26日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。イ・ジェミョン大統領とアメリカのトランプ大統領による初めての首脳会談がワシントンで行われました。イ大統領は韓半島の平和を導ける唯一の人物はトランプ大統領だと述べ、トランプ大統領は適切な時期に再び会うことを期待しているとして、年内の米朝会談の可能性を示唆しました。イ大統領は韓日関係の改善が韓米関係の発展と韓日米3カ国の協力強化において重要だとの考えを示しました。今日は韓米首脳会談のニュースを中心にお伝えします。イ・ジェミョン大統領とアメリカのトランプ大統領による初めての首脳会談が26日未明ワシントンで行われました。会談は主に韓半島の平和構築と北韓との関係に多くの時間が割かれました。イ大統領は韓半島の平和を導ける唯一の人物はトランプ大統領だと述べ、積極的な役割を要請し、北韓にトランプワールドを建設しゴルフができるようにしてほしいと冗談交じりに話し、歴史的な平和の仲介者としての役割を強調しました。トランプ大統領は金正恩委員長との対話意思を改めて強調し、適切な時期に再び会うことを期待しているとして、年内に米朝会談を開催する可能性を示唆しました。トランプ大統領はまた中国と北韓、北韓とロシアの関係についてイ大統領の見解を尋ねました。イ大統領は今年10月にキョンジュ市で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議にトランプ大統領を招待するとともに、キム委員長との会談を推進してみようと提案しました。これに対しトランプ大統領は非常に賢明な提案だと評価し、キム委員長との会談を進めたのはイ大統領が初めてだと持ち上げました。トランプ大統領はイ大統領に、あなたは戦士でありアメリカから完全な支援を受けるだろうと述べました。イ大統領は韓日関係の改善が韓米関係の発展と韓日米3カ国の協力強化において重要だとの考えを示しました。トランプ大統領が記者の質問を受けて、韓日間には慰安婦問題など非常に敏感な課題があると承知している。過去の問題のために韓国と日本が良好な関係を築くことは難しいのかと問いかけました。これに対しイ大統領は、韓日米協力は非常に重要な課題だ。韓米関係の発展のためにも韓日関係がある程度収拾されなければならないと答えました。またイ大統領は、大統領に会う前に日本を訪れ、心配される問題をあらかじめ整理してきたと受け止めていただきたいと述べました。イ大統領はその上で、日本で石破茂総理大臣と会談した際、両国間にあった多くの障害要因が取り除かれたと感じたと語りました。これに対しトランプ大統領は、私の任期中に多くの障害は除去された、安倍元総理は韓国にも温かい視線を向けていた、石破総理も同様で韓日関係の将来は明るいと述べました。韓国の大統領室は韓米首脳会談で、韓国の農畜産物市場の輸入規制緩和についての議論は全くなかったと明らかにしました。大統領室は、農畜産物市場の開放に関する問題は会談では全く話題にならなかったと明らかにしました。トランプ政権は会談を前に、3500億ドル規模の韓国による対米投資ファンドの詳細計画の提出、農畜産物市場の追加開放を求めていましたが、最終的に議題には上がりませんでした。当初議題に含まれると見られていた韓国駐留アメリカ軍の 戦略的柔軟性の問題についても議論は行われなかったということです。ただトランプ大統領は現在アメリカが借りて使用している韓国駐留アメリカ軍基地の敷地について韓国政府に所有権を求める可能性に言及しました。韓国駐留アメリカ軍の削減については今は言及しないと慎重な姿勢を見せました。韓米首脳会談について大統領室のウィソンラク国家安保室長は原子力協力の問題で意義ある議論が行われ今後も協議が続くと明らかにしました。ウィ室長は今回の会談は経済通商の安定化、同盟の近代化、新たな協力分野の開拓という3つの目標すべてで成果を上げたと説明しました。同盟の近代化に関連してイ大統領が国防費増額の意思を直接示したことを明らかにしました。韓国駐留アメリカ軍基地の所有権をめぐっては敷地は韓国が提供するもので時代を受け取る概念ではないと線を引きました。また原子力ではトゥサンエナビリティとアメリカの X エナジーは小型モジュール炉の商用化に向けた協力で合意し、造船では HD ヒョンデとサーベラスキャピタルがアメリカの造船所の近代化に向けた共同投資プログラムを進めることになりました。韓国航空大手の大韓航空は韓米首脳会談を機に過去最大規模となる航空機の購入契約を結びました。契約額はおよそ70兆ウォンに達するとしています。大韓航空はアメリカの大手航空機メーカーボーイングと次世代の高効率航空機103機を追加購入する契約を結んだと明らかにしました。契約規模はおよそ362億ドル、およそ50兆ウォンで、国内の航空会社としては史上最大の規模となります。また、ボーイングとの間でエンジンや整備に関するおよそ20兆ウォン規模の契約も結びました。大韓航空は、アシアナ航空との統合後に備えた先行的投資であり、2030年代の半ばから後半まで使用する航空機をあらかじめ確保する戦略だと説明しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
アメリカを訪問中のイ大統領は韓米同盟を外交の基盤に据える考えを強調しました。イ大統領はアメリカのシンクタンクでの演説で韓国はこれまで安全保障はアメリカ、経済は中国に依存する立場を取ってきたがもはやその路線を続けることはできないと述べました。さらに最近米中間でサプライチェーンの再編が本格化する中で韓国もアメリカの基本政策と食い違う行動は取れない状況になったと強調しました。一方でイ大統領はアメリカも中国と競争し対立しながら協力できる部分では協力していると述べ韓国も中国との関係を適切に管理する水準で維持していく考えを示しました。イ大統領とトランプ大統領の初めての首脳会談をめぐり韓国の与野党の評価は大きく分かれました。与党共に民主党は今回の会談を成功と評価しアメリカと北韓の間で対話が再開することへの期待を示しました。また造船や原子力などの分野で結ばれた11件の契約や基本合意書を主要な成果として強調しました。一方、最大野党国民の力は歴代級の外交惨事、屈辱外交などと批判しました。具体的には関税や 農畜産物市場の追加開放といった敏感な懸案について明確な答えを得られなかったと批判したほか、韓国駐留アメリカ軍基地の所有権の移転問題など新たな課題ばかりを抱え込んだと指摘しました。 KBS ワールドラジオ、イ・ジンヒョンがお伝えしました。